先生より大きな報いと題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。神の愛は無償の愛で、無条件の愛であるという説教を皆さん何度も耳にしたことがおありになるのではないでしょうか。神の愛は無償の愛、無条件の愛、このように語る説教はインターネット上にもあふれています。私もそのように黙想して説教を考えてみましたが、妙に先に進んでいかないのです。その訳を考えてみますと、その訳は意外に簡単で、それは聖書にはそのようには書かれていないということです。聖書に無償の愛、無条件の愛が語られていないというのではありません。しかし神からの愛が無償であり無条件であるというふうには語られていないのです。ではどういうふうに語られているかといいますと、代表的なところではマタイ福音書の5章38節から、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。これは無条件の愛を語っています。それからヨハネの手紙1:3-16、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。こちらは無償の愛を語っています。つまり聖書が無条件の愛、無償の愛について語るのは、総じて私たち人間が隣人や神様を愛するときには無条件、無償の愛でもって愛しなさいという勧告なのです。つまり聖書は神からの愛が無条件、無償であることを説くというよりは、もっと私たちの身につまされる、私たちが無条件、無償の愛を与えなさいというおすすめが説かれているのです。そうなると無条件、無償の愛もただその言葉の心地よさに酔いしれているだけではなくなります。もっと激しく動きに満ちてその愛を行っていきたいという思いに駆られるのではないでしょうか。事実イエス様は御言葉によって私たちが隣人愛、そして神への愛を高め深めるということを基とされておられます。今日の説教でイエス様のその思いをどれくらい伝えられるか分かりませんが、とにかく語ってまいりたいと思います。さて今日の説教題、大きな報いはマタイ福音書の5章12節から取られています。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。最後のキリストの日に私たちに与えられます喜ぶべき大きな報いというのは何でしょうか。 それは私たちがキリストに出会う永遠の祝福であり、永遠の平和であり、永遠の正しさであります。その時に私たちは神の愛が無条件であり、また無償であることをはっきりと知ることができるのでしょう。その時には私たちは神の愛に完全にとどまることになり、神と私との関係は完成されるのです。私たちの神への愛も形定まり、動きを止め、移ろいを沈めることでしょう。まるでラブロマンスの映画のラストシーンが固まって動かなくなるように。しかしその最後の日までは私たちの神への愛、そして隣人愛は多くの試練や葛藤を経ながら動かされ、そして少しずつでも神からの愛に応えられるように、そして神の愛にふさわしい姿へと変えられていかねばなりません。なぜならば愛の本質は応答することにあるからです。ただ神様からの無償の愛を語ってそれに酔っているだけでは、どうしても私たちの神に対する応答としての愛は弱くなってしまうことでしょう。今日の御箇所の最後八節には、人よ何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている、正義を行い慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これであると記されていますが、この神と共に歩むということは神と応答しながら、語り合いながら私たちが歩みを進めていくということに他なりません。かといって私たちは神様に何かお答えしていかないといけないのかといって恐縮してしまう必要はありません。それでは焼き尽くす捧げ物として搭載の子牛を持って主なる神をなだめ続けた旧約の民のようになってしまうでしょう。私たちがイエス様の愛にお答えするのは、ただイエス様の方に向き直り、イエス様の方に向かっていることだけです。イエス様を信じて従うと言ってよいでしょう。例えばこの世で無償の愛を赤ちゃんに与え続けていた親が、ある時その赤ちゃんから微笑みや仕草でもって愛を返された時に、この上ない喜びを感じないでしょうか。それと同じようにイエス様は共に歩む私たちの子供のような愛の応答を喜ばれる方なのです。今日のマタイ福音書のいわゆる三条の説教は、私たちがその応答する愛を深めるためにイエス様が与えられた御言葉です。イエス様はたびたび折に触れてこの三条の説教を弟子たちに語られたのです。私たちもイエス様と歩む日々の歩みの中で繰り返しこの御言葉を聞いていきたいと思います。 さて、大きな報いとして神の無償の愛が与えられるというのはなんだか矛盾のようにも聞こえますが、とにかく報いとしての愛を語ることは無償の愛を知らない私たち人間にとっては大変有意義なことであります。報いというのは一歩間違うと怖いことになる言葉です。脅すわけではありませんが、聖書には不義を行う者は不義にふさわしい報いを受けますと記されていますし、また葡萄園の主人は労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言いました。このように報いというのは喜びにもなれば悲しみにもなり、またこの世の賃金のようにもなるのです。つまり三条の説教の八節の御言葉で語られている通りなのです。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見るということです。私たちはイエス様との応答からそれるとき、清くない報いを目指すようになり、得られる報いも清くなくなり、そして喜びも失われていくのです。逆に私たちは三条の説教の御言葉とともに最後まで応答して歩み続ければ間違いなく最後には大いなる喜びの報いへと入れられるのであります。三条の説教の一番目は心の貧しい人は幸いであるです。このイエス様の御言葉を深く味わうには詩編9編からに記されました貧しい人について黙想すると良いでしょう。私もこのことを木曜祈祷会の祈祷会の中で知りましたので、ぜひ祈祷会のレジュメを読み返していただきたいと思います。貧しい人というのは単にお金持ちの反対語としての貧乏な人、お金がない人という意味ではありません。貧しい人というのは人に搾取され、奪われて、暴力によって物だけではなく愛も奪われて苦しんでいる人のことであります。新しい聖書訳ではこの貧しい人は苦しむ人と訳されています。貧しい人、苦しむ人はどういう状況にあるのか、詩編には悪しき者は高ぶり苦しむ人を追い回していると記されています。このありさまは貧しい人、苦しむ人が悪しき人から追い回され暴力的な応答を強いられているということを物語っています。悲しいことにこのような暴力的な応答にならされてしまうと貧しい人、苦しむ人自身もまた悪しき人の一人になってしまって同じようなことをする側になってしまうのです。そのようないわば負の連鎖が今のこの世でも至るところで起こっているのではないでしょうか。詩編によりますとダビデ王自身もその 貧しい人、苦しむ人の一人でありました。しかし、主と共に歩むダビデは、主が次のように言われるのを聞くことができました。虐げに苦しむ者と、埋めている貧しい者のために、今私は立ち上がり、彼らが喘ぎ望む救いを与えよ。イエス様の心の貧しい人は幸いである、天の国はその人たちのものであるという御言葉は、この詩篇の主の言葉の実現と言っていいでしょう。今私は立ち上がりというのは、イエス様が今ここにおられて御言葉を私たちにお与えになっているということです。イエス様は、貧しい人、苦しむ人であるあなたたちこそ幸せ者であると宣言をされます。私たちはその恵みの御言葉にどう答えるでしょうか。この御言葉を心底味わえるとき、私たちは今まで私を搾取しいじめてきた人々のことなんかすっかり忘れ去るのではないでしょうか。イエス様の木とされるところはそこにあります。私たちが私たちを追い回している悪しき者のことなんか放っておいて、イエス様の御言葉に聞き応答していくものへと生まれ変わらせるために、イエス様はこの御言葉を私たちに聞かせてくださるのです。それから三条の説教は、具体的に私たちの状況を挙げて語られていきます。悲しむ人、柔和な人、義に飢え乾く人というように聞いていきますと、だんだんとイエス様と私の応答が深まっていき、愛の関係性が深まっていく様が感じられるでしょう。このようにしてイエス様と共に歩む私たちは、その都度喜びを味わうものとされているのです。そして次の、憐れみ深い人、心の清い人、平和を実現する人という段になってきますと、ますますその神への愛、隣人愛が強められて、積極的に行っていく愛が語られていきます。もはや私は貧しい人、苦しむ人ではなくなり、神の前に豊かにされ、平和を実現する愛を行うこともできるようにされたのです。これが幸いでなくして何でしょうか。でもそれからが本当の試練の時であるとイエス様は言われます。平和を実現する人の次は、義のために迫害される人であります。ここに来て私はまた最初の貧しい人、苦しむ人のようにされるのです。イエス様がこの三条の説教を繰り返し弟子たちに聞かされたわけは、ここら辺にあるでしょう。つまり、私たちはこの世にある限り、この三条の説教の順序でイエス様と応答し、その関係性を深めていくのですが、平和を実現したと思ったら、また貧しい人、苦しむ人のようになっていた ということの繰り返しということです。私たちはこの成り行きをイエス様がいなければやれやれやってられないと言って放り出してしまうかもしれません。しかしこの御言葉を語っておられるのは他ならぬイエス様ご自身なのです。だから私たちはどんな迫害の状況に連れ戻されたとしてもイエス様の御言葉のゆえに幸いでいられるのです。どうか私たちはどんな苦しい状況にありましてもイエス様から離れていかないように祈ってまいりましょう。私たちは悪しき人たちが目の前に差し出す報酬としての人参を追いかけてはいけないのです。イエス様は喜びなさい喜びなさい天には大きな報いがあると言われています。私たちはいつもイエス様と語り合い、この最後の時に与えられる無償の神の愛の方を常に選び続けてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの父なる神よ、今日はこの3月1月最後の手術礼拝に私たち兄弟姉妹を招いてくださり、共にあなたを礼拝賛美することができますことを感謝いたします。また今日は YouTube を通して聞いておられる方も多くいられますが、どうかその方たちにもあなたの恵みがありますように。今私たちは職場にあって、施設にあって、学校にあって、また家庭にあっても貧しく苦しむものとされています。どうかそんな私たちを御言葉によって常に祝福し、励まし、導いてください。あなたが与えてくださった御子と私たちがへり下って共に歩んでいくことができますように。あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さは私たちの思いをはるかに超え、計り知ることができません。どうか私たちがそのあなたの大きな愛に向き直り、少しでも近づくことができますよう、私たちの愛する心を養ってください。今日は三条の説教を聞くことができ感謝します。これらの説教により、あなたは私たちがどんな困難な時でもあなたの御言葉によって幸いであることを宣言してくださいました。これらの説教が常に私たちの心に宿され、常にあなたを褒めたたえていることができますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
賛美歌